イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
はい、どうも岩崎です。
まだスイッチが買えません。
池田です。
今売ってるんですか、あれって。
いやね、時々出るんですよ。
時々出るんだ。
ヨドバシカメラの前を歩いているとずらっと並んでるからおかしいなと思っていくと、はい、今ちょうど整理券を配ってたところですと。
はあ。
いやでもちょっと今仕事だしみたいな。
それ整理券の事前予告とかないんですか。
いやなんか突然ゲリラ的に。
ゲリラ的に
やってくるらしく。
すげえな。任天堂が調整してるんですかね、そこら辺でね。
いやわ、まあそれはでもやっぱその、うん、時々出せないといけないかもしれないし、うん、あと時々出てくるんじゃないですか。
時々出てくる。
工場でコンコンコンコン、よしできたっつって。
ああ、そう、それ順次出してるって感じ。ああ、それは想像しやす
いじゃないですか。
じゃあスイッチが取りにく
い。いいんです。そんなことはいいんです。
はいはい。週刊メディアカレンダーのコーナーでございます。1週間の中で行われるイベントであるとかテレビ番組、ラジオ番組みたいなメディア全体をカレンダーで見ていくというコーナーでございます。
はい、
では僕の方から岩崎の方からご紹介させていただきます。早速、もうすでに始まっているイベントですが、10月21日からですね、始まっているキンダーブックの90年。これは、はい、平さん、どういうイベントなんですか。これ
はですね、
はい、
まあ、幼稚園とか保育園で、
はい、
まあ、よく子どもたちに読まれている、
はい、
まあ、キンダーブックっていうね、
うんうんうん、
本があるんですけど、
はい、
まあ、これの歴史も結構古いんです。90年創刊90年なので。
そっか、90年。
で、僕結構このキンダーブックって検索すると分かるんですけど、表示がね、
はい、
独特なんですよ。だからこれ、まあ、ちょっとね、年にもよるんでしょうけど、
はい、
結構見覚えのある人もいらっしゃるかと思う。で、
はいはいはい、
このアートワークも含めて見ていただいたら面白いかな、うん、あとやってるところがある印刷博物館。
どこにあるんです
か。飯田橋じゃなくて、
そっちの方でも東東京のあたりか、
突破印刷がやってるところなんですよね。
ああ、じゃあ飯田橋のあたりかな。
橋かな、有楽町、江戸川橋とか。
ああ、じゃああっちの方だ。
はい、あたりから歩くけど、
はい、
まあ、ここのね、印刷の展示なんかも面白いん、ね、で一緒に見てもらったら面白いじゃないかと思いますが、
う
ん、
面白い。キンダーブック90年ですね、はい、続きまして、10月25日水曜日から、東京国際映画祭が六本木で始まります。東京国際映画祭は、いろいろと結構ね、いわくつきの映画祭というか、毎年チケット申し込みでいろいろとサーバーが落ちたりとかしてるんですけど。
あ、そうなんだ。
今年もあんまチケット発売日でアクセスしてみたら何回アクセスしても繋がらず、なぜか PC からだとダメだけどスマホからはできたっていうよくわかんない状態だったんですけど。
人気があるイベントなんだね。
人気はありますし、今サーバーが脆弱であるってこともあるんだと思うんですけど、今年、オープニング作品が、鋼の錬金術師、人気アニメの実写化ですね。ジャニーズの人が主演する
山田くんだ。
あ、山田くんでしたっけ。
そこまでしかわからない
と、あと空海、これはどこの人が監督、海外の方がね監督して、染谷翔太くんが主演する映画がやったりとか、僕もいくつか、すでに岩井俊二監督の作品とかいくつか行きたいの。あとクロージングは不都合な真実2ですね。
アルゴアです。アルゴアの不都合な真実1あったじゃないですか。あれの2版ですよ。
2があるんだ。いまだにだからアルゴアは考え続けてるってことですよね。温暖化問題について。
ゴアさんは人気があるよね。
人気あるんですか。
いやいや、その不都合な真実はさ、
はい、
まあ、そういうなんかこうだから二酸化炭素問題とかを考えるにおいてのまあバイブルみたいな感じじゃないですか、
うんうんうん、
なんかなんだろうね、
結局でもそうですね、副大統領までで終わったのに今すごい。そうですね、そういう意味では人望が厚い人ですよね。
なんだろうね、
うん、面白い、
まあ、そんな、
はい、
東京国際映画祭、
それが結構ずっと長く続きますね。11月3日まで、文化の日まで続きます。
週刊映画好きはやっぱり気になるイベントだ。
とりあえずチェックはしておきますかね。ただそのコアな映画好き、シネフィルみたいな人っていうよりは、どちらかというとライト層の方向けかもしれない。あ、でも日本初公開の映画とかももちろん大量にあるので、そういうところは当然チェックしている人は多いと思います、はい。続きまして、10月27日金曜日から東京モーターショーが東京ビッグサイト、毎年やったりするんですね。これ11月5日までって1週間以上やるんですね、
うん。
モーターショーって行ったことあります？
ない。
僕もないんですよ。車だからそんなに 興味を持ったことがないから。でもみんな行くじゃないですか、毎年この期間。
まあでもね、はい、車産業っていうものがどういう状況になるか結構日本の産業にね、はい、大きく影響を与えますから、うん、やっぱり、あ、なんかさっきの今日かなんかニュースで聞きました、タクシー専用の車を開発したとかっつって、
はい、タクシー専用、
うん、タクシー専用の筐体を作るってなかなかないらしいんですけど、はい、まあそういうのもありましたけど、それも多分じゃあ出るんじゃないかなと今日も私はと。
それって機械で動くとかそういう話ですか。
いやいや、だからそのタクシー用になんか、はい、お釣りが出しやすいとか、
あ、
そういうことじゃないのかな。
あ、ソフト面とか、そう、そういうのを考えられる。
それぐらい薄い、ね、あとはもう
空飛ぶとか水中入れるとか、まだそういうのはね、
007みたいなの、
まあね、あとバットマンみたいな、バットモービルみたいな
もん、ね、電気自動車とかでもね、はい、なんか進歩するのかね。
でしょうね、テスラモーターとか。
分かんないことはもういいから
続きまして、
ちなみに、はい、東京ラーメンショーってのが、
お、
駒沢大学とか、
はいはいはい、毎年やってるやつだ。
オリンピック公園ね、はいはい、2人であるらしいですよ、
でかいところで、
はい、26日から11月の5日まで、
はい、ラーメンショーとかああいうイベントでラーメンをなんかはしごする人の気持ちがよく分かんないんですよね。
でも行ったことないんだけど、 ちっちゃいんじゃないの、ちょっと。
いや、まあまあこのカップに入って、でも値段は同じぐらいです、800円とか。
結構するんですだけど、はい、やっぱちょっとずつ食べたい。
現地行けようと思うんですけどね、
め
ん
どくさいじゃん。
ああ、なるほど。集まってて一気に食べれる。でも現地に行くからこその大根みたいなのもあるからな。
まあそういう人は来なくていいよ。
嫌われたのかな。大丈夫かな。
36店舗も出るんだって。
へえ。
でもそんなに食えないよね。
そうなんですよ。
はい、まあまあ次。
網羅したい人間からするとそれもストレスで。
じゃあ頑張って。
はい。10月27日金曜日から、映画ですね。ブレードランナー2049。これ2049正解なのかな、はい、僕つい最近ブレードランナー見てきて、
古い方、
はい、スクリーンで今ね、丸の内ピカデリーで爆音映画祭という企画をやっていて、それの一企画で
トークイベント。古いやつじゃあ見れるんだ、
はい、見れました。面白かったです。あれは1982年の映画らしいんですけど、すごく今見てる新鮮というか、いいです。ぜひ見ていただいた方が、これブレードランナー2049見るにあたっては、なんかあれ見てるのか必須みたいな感じでしたよ。
見たいですね。
あれ見ないのかな、もしかしてこの人
時々見てないやつがあるじゃないですか。
あ、まあまあありますね。
あと2時間以上あるんじゃん。
まあ、そうですね。
じゃあ次。
はいはいはいはい、はい、10月28日土曜日に、第1回お江戸のハロウィン妖怪大集合という企画がありまして、これ浅草のですね、浅草と、引き船っていうエリアを、まあ、隅田川で渡ってるんですけど、そこの間の桜橋っていうところで、なんかあの百鬼夜行、なんですか、妖怪みたいな格好をしてやるコスプレみたいなのがあるらしくて、うん、なんか子供向けのコスプレ教室みたいな、なんかいろいろと化粧してくれたりするのもあったりとか、実際にコスプレを着てその桜橋を練り歩くみたいなイベントもあったりするんで、僕も実はそれに絡めて、今週ゆとり旅っていう企画の中でイベントも1個用意して、まあ、人集まるかなって感じではあるんですけど、そういう日本風ハロウィンが。
このハロウィンね、みんなね、
いよいよだからハロウィンの時期で、ハロウィンの中、はい、
ハロウィンっつったら川口じゃないの、
川崎です。
川崎
で、川崎のハロウィン、
その
ハロウィン、10月29日です、次の日ですね、日曜日に。毎年、去年僕も行ったんですよ、川崎ハロウィン。
やったの？
やってないです。やるっていう企画を立てて、はい、1人か2人あの参加するって言ってたんですけど、さすがに3人ぐらいで知らない人同士で行くのはちょっとコスプレきついなと思ったんで中止にして、はい、僕は参加者じゃなくて、あの観覧車で、はい、見に行きました。
まあ、観覧車とかないんでしょ、あれは。
いやいや、ありますよ。全然違いますよ。もう、雲泥の差ですよ、多分。
じゃあ、やっぱり楽しみ、やればよかったのに。
やればよかったんですけど、コスプレなかなかそうなんですね。準備ができなかったんで。
そう、ドラえもんとか、いけるかもね。はい、で、それから
新しいのやりたいな。はい。あと、テレビ番組でもありまして、10月29日、僕大好きなんですけど、ボーダーという、小栗旬さんが主演の、金城和樹さん、今は、奥様に要注意ですかね。綾瀬はるかさん主演のドラマの脚本と原案やっている金城和樹さんの、前に3年くらい前かな、やっていた連続ドラマのテレビ朝日のシリーズで、それの最新作、つい最近まで、春さんが、まあ、検視官の役でサブキャラクターだったやつのスピンオフのやつを先々週ぐらいかな、2回に分けてやってたんですけど、今回満を持して新作が公開ということで、見て予告編とか見ました？
見ましたよ。
かっこよくないですか？あんまり惹かれない、うん、
いや、そんなこと聞かないかな。不安がらなくて大丈夫ですから、情報なん
で。はい、超いいです、はい、ポーダー食材、はい、10月29日の21時からテレビ朝日ですね。あとは、毎月やっているラジオ番組で、TBS ラジオ文化系トークラジオライフという番組が毎月最終、隔月か、2ヶ月に1回かなの最終、日曜日の深夜にやるんですけど、今回テーマが失われた時間を求めてワークとライフの朝までっていうことなんで、おそらくワークライフバランス絡みの話、なんかやりたいことを仕事にした方が AI の時代は生き残りやすいよねみたいな話が多分繰り広げられるんじゃないかなとは
思って。でも、はい、50とかさ、
はい、
過ぎてさ、
はい、
ああこういうことやっときゃよかったなとかさ、
はい、
そういうことを後悔したりとかさ、
はいはい、
まあ、男性も女性もそうで、多分子供がね、うん、欲しかったなとかさ、
うんうん、
結婚したかったなとか、
はい、
まあ、あと親がいなくなったら、
うん、
高校しとけよかったなとかさ、
うんうんうん、
あの時友達にあいつに謝っとけよかったなとかさ、
後悔だらけ。
過ぎゆく時間っていうのは非常に怖いね。
時間
のことまともに向き合ったらもう死んじゃうじゃないなんて話をするのかな。
どちらとも若年層向けの話をするんだと思うんですけどね、僕は。
でもほら、過ぎ去っちゃったらさ、
はい、
いつでも同じことだからさ、
はいはいはい、
ね、余裕があると思ってたら大体ね、
はい、
そういうことになっちゃうと思う。
確かに。それじゃあぜひあのラジオテーマじゃないですけど、テレビ手紙で送ったらいいですか。
手紙送るか、
はい、はがき職人としてね。そんな感じの、1週間でございます。他なんか池田さんの方で補足ありますか。大丈夫ですか。
そうですね、まあね、テレビ、ね、
はい、
ちょっと選挙も終わったんで、
はい、
いろいろレギュラー番組が、
あ、
いろいろ始まっていくと思いますので。
そう、連続ドラマで最後の最後の月9が始まりますね。
民衆の敵っていうの
が
ね、
はい、民衆の敵が始まりますし、はい、それを踏まえてなんかね、この前、初回の予測みたいなのしたじゃないですか、僕たちも。なので第1回どうでしたかみたいな、ちょっと振り返りたいですね、うん、
それもいいですね、
はい、じゃあ民衆の敵ができたらそこら辺も振り返っていきたいなと思っております。ということで今回の週刊メディアカレンダーについては以上でございます、
はい、
ありがとうございました、はい。